安城写経だより、2024年1月1日、第178号。教師、安城市写経基本理念、住民一人一人が主役の福祉のまちづくり。今月の大事は、主婦の小西千恵美さんの作品です。新年のご挨拶。社会福祉法人安城市社会福祉協議会会長神谷明文。謹んで新年のお祝いを申し上げます。旧年中は市民の皆様の温かいご指導ご鞭撻をいただきありがとうございました。本年も引き続きよろしくお願いいたします。さて、ようやくウィズコロナからアフターコロナに転換した状況になってきました。ただ、外出や人付き合いを控えていた時期が長く続いたため、その回復が十分ではなく、孤独を感じる人の割合が増加傾向にあるとも言われています。今後は、サロンの復活や、一人暮らし高齢者の訪問、対面での相談業務をさらに拡充してまいります。実業界ではコロナ禍を契機として情報通信技術を活用したテレワーク、リモートワークが仕事の主流になりつつあります。しかし、福祉の世界では人と人とが向かい合って助け合い、支え合うことが基本であり、その本質は変わってはならないと思います。もっとも介護の分野では、介護スタッフの負担軽減を図るため、介護施設での AI、人工知能の導入が進んでいくと思われます。また、人材不足を補うため、介護ロボットの導入も必要となってきます。しかし、それらはあくまで人間が主役であり、福祉用具は機械であることを忘れてはなりません。安城市社協の基本理念は、住民一人一人が主役の福祉のまちづくりです。福祉、すなわち市民の幸せを実現していくのが安城市社協の仕事です。本年も職員一同、皆様の福祉ニーズにお応えするべく、懸命に福祉活動に邁進してまいります。どうぞよろしくご支援ご指導を賜りますようお願い申し上げます。オレンジフェスタ2023みんなで知ろう100人100色の認知症を開催しました。9月の世界アルツハイマー月間にちなみ、9月2日土曜と9月21日木曜アンフォーレにおいて認知症啓発イベントを開催し、約2000名に参加いただきました。当日は、認知症サポーター養成講座、認知症高齢者創作声かけ模擬訓練、出張認知症カフェ、認知症に関する書籍紹介、企業による出展など、ボランティアや福祉関係者、企業などのご協力により、認知症に関する様々な催しを行いました。今後も安城市社協では各地区で認知症サポーター養成講座や介護者の集いなど、認知症の人やその家族が安心して暮らしていけるまちづくりを目指した取り組みを地域の皆様と行っていきます。当日の様子など、詳しい情報は、掲載の二次元コードをご覧ください。二次元コードが掲載されています。写真が3枚掲載されています。1、テーブルの上に、オレンジ色の大小のロバのぬいぐるみが4つ映っています。その中の一番大きいロバが吹き出しで、僕は、認知症サポーターキャラバンのロバ隊長だよと書かれています。2、出張認知症カフェ小物作りの様子。3、認知症サポーター養成講座の様子。写真終わり。 表紙終わり。特集、障害のある人の声、困りごとはどのように届けたらいいの？私たちの住む町にはいろいろな障害のある人がいます。最近はヘルプマークをよく見かけるようになりました。音訳者中、ヘルプマークは赤色の縦長の長方形で、その中に上が白色のプラスのマーク、その下に白色のハートのマークがついています。中終わり、障害のある人の困りごとは人それぞれであり、その当事者にしかわからないことが多くあります。しかし、障害のある人が行政や地域に対して意見を伝えられる場は多くありません。安城市には、障害福祉に関する地域課題を検討する場である自立支援協議会が設置されており、その運営は安城市社協が市から運営を委託されています。自立支援協議会では、令和元年度から当事者グループを設置し、障害のある人たちが困りごとや課題を話し合う場として活動しています。当事者グループって何？障害のある人たちで構成された当事者グループでは、みんなが暮らしやすい街づくりについて毎月会議を開催し、意見交換を活発に行っています。当事者同士で話し合える場があることは、全国的にも珍しい取り組みです。会議では、病院の呼び出し音や緊急アラートが聞こえない。盲導犬同伴で歩いていたところ、入店を拒否され、行動が制限されたなどの困りごとについて話し合っています。当事者でないと気づきにくい困りごとについて話し合い、その結果を行政をはじめとした多くの人に届ける役割を担っています。安城市では、あらゆる立場や状態にある人が相互に理解を深め支え合う心のバリアフリーを推進するため、当事者グループの協力のもと、啓発動画を制作しました。ぜひご覧ください。二次元コードが掲載されています。YouTube 画像、4つあります。1. 物理的なバリア。歩道の段差や車椅子の通行を妨げるような障害物。2. 制度的なバリア。資格、免許などを与えないなどの制限。3. 情報面のバリア。文字だけの案内など限定した情報発信。4. 意識上のバリア。心ない言葉や無関心、差別。当事者グループの委員に活動の魅力を聞きました。リーダー本田さん。当事者グループでは、当事者がどんなことに困っているか意見交換することができます。集まった声を発信していくことで、周りが少しずつ変わっていくと良いと思います。興味のある人は、ぜひ参加してみてください。藤田さん。私は聴覚障害があるので、コミュニケーションの問題などから社会と関わりにくかったのですが、当事者グループでお互いの姿を見たり話を聞くことで、他の障害のある人や社会が抱える問題をより知ることができました。障害のない皆さんとも理解を深めることで、垣根がより低くなるといいなと思います。ぜひ一緒に活動してみませんか？今回は障害のある人の声、困りごとを発信する場として当事者グループを紹介しました。困りごとを障害の有無にかかわらず、すべての人が受け止め、普段の生活の中で気にかけていくことが大切です。何気ない生活の中にも、もしかしたら困っている人が近くにいるかもしれません。私たちが一人一人を尊重し、 共に認め合いながら生活できる素敵な町にするために、一緒に安城市の障害福祉について考えてみませんか。令和6年度当事者グループ委員を募集します。活動予定、任期3年、令和6年4月から令和9年3月、日時、毎月第2木曜日、午後3時から4時30分、場所、社会福祉会館、またはズームでの参加も可、報酬、1回あたり2000円支給、対象者、1、18歳以上で安城市在住または在勤の人、2、障害のある人、または国が定める難病のある人、これら1と2の両方に該当する人。申し込み方法、期間1月16日火曜から2月15日木曜。方法、申し込み書を持参、郵送、当日消印有効、ファクスまたは E メール。宛先、安城市社会福祉協議会障害支援係。住所、郵便番号 446-0046、 安城市赤松町大北78番地4、電話 77-3121、 ファクス 73-0437、 E メール、障害 syogai-city@anjo.anjo.aichi.jp。 申し込み書は市役所障害福祉課、社会福祉会館、各福祉センター、市内障害福祉サービス等事業所のほか、安城市社協ウェブサイトからもダウンロードできます。ご応募お待ちしています。二次元コードが掲載されています。2月の相談窓口、4件です。名称、場所、日時、対象、予約、問い合わせの順に読みます。1、ボランティア相談、社会福祉会館、毎週火曜から土曜、午前9時から午後5時、なお23日金曜を除く。ボランティア活動をしてみたい人、依頼したい人、団体、予約不要、電話での相談も可。問い合わせ、安城市ボランティアセンター 77-2945。 2. 弁護士・司法書士による公権制度市民相談、社会福祉会館、2月10日土曜、28日水曜、午後1時半から3時。市内在住で公権制度の利用を検討している人。予約期間、相談日の前々日まで、要予約、先着2名。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、生活相談係、77-0284。 3. 心配事相談、総合福祉センター。毎週火曜から土曜、午後1時半から4時、なお23日金曜を除く。市内在住の人、予約不要、電話での相談も可。問い合わせ、地域福祉係、総合福祉センター内、77-7889。 4. 障害者更生相談、総合福祉センター、2月8日木曜、 午後1時から4時、毎月第2木曜日、市内在住の身体障害のある人、知的障害のある人及び介護者、予約期間、相談日の前々日まで、要予約、先着6名、予約受付、午前8時半から午後5時15分、問い合わせ、総合福祉センター 77-7888。ハートンからのお知らせ。新生活応援祝い金贈呈事業。内容、赤い羽共同募金を財源に、入学・卒業により新たな生活に入る一人親家庭などのお子さんに祝い金を贈呈します。贈呈金額5000円、口座振込、対象安城市維持手当受給世帯で、令和6年3月に小学校・中学校を卒業、4月に小学校に新入学する児童。なお、申請がない場合は贈呈できませんので、ご注意ください。申し込み・問い合わせ、1月13日土曜から2月10日土曜、なお、最終日午後5時15分までに、必要書類を窓口にご持参ください。郵送の場合は、2月10日、消印有効。余裕を持って早めに投函してください。申請に必要なもの。1、所定の申請書。2、通帳の表紙裏の写し。申請書は、社会福祉会館、各福祉センター、各地区公民館窓口で配布のほか、ウェブサイトからもダウンロードできます。申請・問い合わせ、郵便番号 446-0046、安城市赤松町大北 78-4、安城市社会福祉協議会事業係 77-2941、二次元コードが掲載されています。わかりやすい青年貢献制度講演会。青年貢献制度は、判断能力が低下した人の生活を法律的に支援する制度です。今回の講演会は、貢献制度に精通した弁護士から、制度の基本的なことをわかりやすくお話ししていただきます。認知症の人のご家族、障害のある子のご家族をはじめ、どなたでもお気軽にお申し込みください。時、1月27日土曜、午前10時から11時半。場所、社会福祉会館、講座室。講師、松橋明則氏。神谷明文法律事務所。定員50名、先着順。申し込み、1月25日木曜、締め切り。問い合わせ、生活相談係 77-0284。 二次元コードが掲載されています。 LINE の機能や使い方を知ろう。 LINE の基本的な使い方を学び、 LINE の機能を使ってボランティア活動の中でメンバーとの活動調整などを行ってみませんか。時、内容、1、2月3日土曜、初級編、LINE の基本的な使い方を学ぼう。2、2月10日土曜、発展編、LINE の機能を使ってみよう。いずれも午前10時から正午まで。なお、どちらか一方の参加もか。場所、社会福祉会館講座室。講師、特定非営利活動法人、コミュニティサポーター、ホップ。対象、ボランティア活動をしている人、始めようとしている人。定員、各回15名、先着順。費用、テキスト代、実費負担。 申し込み、1月5日金曜から1月31日水曜まで、社会福祉会館窓口、電話にて受付。持ち物、タブレット、スマートフォンのいずれか、通信契約しているもの。なお、口座までに LINE アプリをインストールする必要があります。問い合わせ、安城市ボランティアセンター 77-2945。二次元コードが掲載されています。シニア介護予防講座、懐かしい話をしよう。昔のことを思い出して言葉にしたり、相手の話を聞くことで刺激を受け、脳が活性化します。皆様も回想法を体験してみませんか？内容、回想法の体験、時、1月12日金曜午後1時半から2時半、場所、総合福祉センター、懐かし学級、対象、市内在住のおおむね65歳以上の人、定員10名先着順、申し込み不要、問い合わせ、介護予防係 77-7896、二次元コードが掲載されています。ご寄付いただきました。皆様の心温まる善意にお礼申し上げます。安城善意銀行福祉基金10月分受付順継承略生産商業協同組合かのり福祉委員会中村富士子中部福祉センター利用者市民陶芸祭り実行委員会総合福祉センター利用者、西部福祉センター利用者、安城市消費生活学校、竹内隆税理士事務所、田中和彦、安城市身体障害者福祉協会、匿名、令和5年台風第6号災害義援金、防災ボランティアのぞみ、2023年、モロッコ地震救援金、株式会社伝送安城製作所、部次課長会、介護者の集い、日時と場所、2月10日土曜午後1時半から3時、北部福祉センターホール、97-5000、2月20日火曜午前10時から11時半、中部福祉センター集会室 76-0090、2月20日火曜午後1時半から3時、名称福祉センター集会室 92-3641、介護者おしゃべりサロン2月3日土曜午後1時半から4時、社会福祉会館会議室 77-7888。 編集と発行、社会福祉法人安城市社会福祉協議会、電話 0566-77-2941、 ファクス 0566-73-0437、メール、社協、syakyo.city.anjo.aichi.jp。 ウェブサイト、https://www.anjo-sakyo.or.jp/。 安城市社協ウェブサイトと安城市社協介護予防チャンネル YouTube の それぞれの二次元コードが掲載されています。二次元コードとは、QR コードのことです。以上、写経だよりでした。